様こんにちは。暖冬だった1月も過ぎ、梅の花もほころび2月になりました。それでは高校王子2月号をお送りします。今月の表紙です。令和元年度大津町の成人式の様子が載っています。令和元年度大津町成人式。令和元年度大津町成人式が1月12日に町障害学習センター文化ホールで開かれました。会場では開会前から多くの晴れ着姿の新成人が集まり、友との再会を喜んでいました。今年成人を迎えたのは平成11年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた457人。式は新成人で構成される成人式実行委員会が運営を行いました。式は実行委員による出し物から始まりました。続いて主催者である家入町長の挨拶をはじめ、桐原議長など来賓の皆さんが新成人に対して激励のメッセージを送りました。交通安全宣言は新成人を代表して木村理沙子さんが行い、交通安全を誓いました。20歳の誓いでは真田翼さんが、苦しい時に支えてくれたのは家族や恩師友達でした。お世話になった方々への感謝を忘れずに、これから先の人生を歩み続けていきますと誓いの言葉を述べました。式には中学生の時の恩師も駆けつけ、教え子の成人を祝福しました。実行委員が制作した動画の上映では、小中学生の頃の懐かしい姿に会場は盛り上がりました。実行委員長である松信幸也さんの挨拶で式は締めくくられ、閉式後に恩師から中学生の頃に未来の自分に書いた手紙が手渡されました。令和最初の新成人、人との出会いを大切に、成人式実行委員会委員長、松信幸也さん、三崎野の話です。成人式を実施するにあたり、ご協力いただきましたすべての人にお礼申し上げます。ありがとうございました。私はこれまでの20年間、さまざまな出会いをして、今、この場に立っています。私の中でこれまでの出会いは宝物です。一緒に楽しい時間を過ごし、辛い時は励まし合い、日々一緒に成長していく仲間や、時には優しく時には厳しく指導してくださった先生方や、職場での先輩や上司などたくさんの人と出会いました。しかし親友が他県に引っ越し、突然会えなくなることや、高校時代の大変お世話になった先生が急に病気で亡くなったことなど、悲しい出来事もありました。出会いがあれば別れもある。でも出会った仲間や恩師と過ごした時間や思い出はなくなりません。これから先、進む道はそれぞれ違いますが、素晴らしい時を共に過ごした仲間の絆をこれからも大切にしていきましょう。子ども医療費の抑制にご協力ください。子ども医療費は子どもの健康保持と健全な育成を図る目的で、0歳から中学校3年生までの医療費を町が助成する制度です。その費用は県からの補助金が1割程度で、ほとんどを徴税で賄っています。医療技術の進歩などにより助成金額は年々増え続けており、町では子どもの人口が増加しているため、今後も増加することが予想されます。医療費を抑制するため、適正な受診にご協力をお願いします。大津町子ども医療費の推移をお知らせします。町助成額、県の補助金、対象者、人数の順にお知らせします。平成25年対象者5041人、県の補助金1431万8000円、町助成額1億4200万円。平成26年対象者5812人、 県補助金1,642,800円、町補助金1,640,000円、平成27年、6,084人、県の補助金1,421,900円、町助成額1,600,000,000、平成28年、6,157人、県補助金1,334,900円、町助成金1,620,000,000、平成29年、6,216人、県補助金1,205,400円、町助成額1,630,000,000、平成30年、6,242人、県補助金1,394,200円、町助成額1,640,000,000となっています。医療費を抑制するためにできること。1、不要な重複受診、過少受診をやめましょう。同じ病気で複数の医療機関にかかる重複受診はやめましょう。同じ医療機関にかかれば最新病で済みますが、他の医療機関を受診するとその都度高い初診料が発生します。医療費が増加するばかりでなく、検査や薬の重複などで体に負担がかかり、副作用も心配されます。2、コンビニ受診をやめましょう。コンビニ受診とは、一般的に外来診療をしていない休日や夜間の時間帯に救急外来を軽症患者が受診することです。休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い患者さんのためのもので、医療費も高く設定されています。緊急時以外は日中の診療時間内に受診しましょう。3、ジェネリック医薬品を活用しましょう。ジェネリック医薬品、後発医薬品とは、新薬、先発医薬品の特許期間満了後に同等の品質、効き目、安全性で製造・販売される低価格の薬です。医師や薬剤師と相談し、積極的に活用しましょう。4、子ども医療電話相談#8000を利用しましょう。休日や夜間に子どもの症状にどのように対処したらよいか、病院を受診した方がよいかなど、判断に困った時に相談員、看護師などに電話で相談できるものです。受付時間は平日午後7時から翌朝8時まで、土曜日午後3時から翌朝8時まで、日曜祝日は午前8時から翌朝8時まで。電話番号#8000、ダイヤル回線 IP 電話、光電話の場合は電話0963649999です。5、予防接種を受けましょう。感染症から子どもを守るとともに、かかった場合も軽症化させる効果が期待できます。6、風邪やインフルエンザを予防しましょう。外から帰ったら手洗い、うがいをしましょう。人混みを避けましょう。十分な睡眠、バランスの良い食事をとり、抵抗力をつけましょう。国民年金、保険料の納付に便利な口座振替と割引がある全納。国民年金の保険料を納付期限までに納めていないと、老齢基礎年金の受給額が低くなり、年金そのものを受けられなくなるなどの恐れがあります。納め忘れのないように口座振替や全納をご利用ください。便利で確実な口座振替。口座振替にすれば、指定の口座から毎月自動的に保険料が引き落とされます。原則として納付対象月の翌月末日、一度手続きをすると毎月金融機関などに出向く必要もなく、納め忘れもありません。割引がある全納と早割、保険料をまとめて全納、 括弧6ヶ月分、1年分、2年分などすると割引になります。口座振替で全納するとさらに有利な割引になります。現金払いの場合には6ヶ月、1年以外でも希望月から翌年3月までの全納も可能です。また月々の保険料を口座振替の早割で1ヶ月早めに納付すると年間600円の割引になります。令和元年度割引比較表です。翌月末振替の場合、1回あたりの納付額16,410円、割引額なし、2年分に換算した割引額なし、振替日翌月末、当月末振替早割の場合、1回あたりの納付額は16,360円、割引額50円、2年分に換算した割引額1,200円、振り返りは毎月月末。6ヶ月前の現金納付の場合、1回あたりの納付額97,660円、割引額800円、2年分に換算した割引額3,200円、振り返り未定。口座振替の場合、1回あたりの納付額97,340円、割引額1,120円、2年分に換算した割引額4,480円、振り返りは4月末、10月末となっています。1年全納の場合、現金納付の場合、1回あたりの納付額193,420円、割引額3,500円、2年分に換算した割引額7,000円。口座振替の場合、1回あたりの納付額192,790円、割引額4,130円、2年分に換算した割引額8,260円、振り替え日は4月末。2年全納の場合、現金納付1回あたりの納付額は38,880円、割引額14,520円。口座振替の場合は、1回あたりの納付額379,640円、割引額15,760円、振り替え日は4月の末となっています。月末が休日の場合は、翌営業日が振り替え日または納付期限となります。令和2年度の前年口座振替の申し込みは2月末まで。全納口座振替の申し込みには期限があります。希望する場合は期限までに役場住民課窓口もしくは熊本西年金事務所で手続きしてください。手続きには金融機関への届け出印と引き落とし口座の通帳が必要です。全納期間令和2年度1年分申し込み期限は2月28日金曜日。令和2年度、令和3年度2年分申し込み期限は2月28日金曜日。令和2年度、前期4月から5月分申し込み期限は2月28日金曜日。令和2年度、後期10月から翌年3月分まで申し込み期限は8月31日月曜日。問い合わせは役場住民課住民係電話096-293-3112、熊本西年金事務所電話096-355-3261。2月17日月曜から3月16日月曜まで確定申告、超県民税申告のご案内です。確定申告や住民税、超県民税の申告は令和2年度の超県民税や国民健康保険税などの算定の基礎となります。申告がない場合は国民健康保険税の軽減判定ができなかったり、所得証明などの発行ができなかったりします。2月17日月曜から申告相談会を開催しますので、お早めの申告をお願いします。確定申告、所得税、 間2月17日月曜から3月16日月曜まで、土曜日曜祝日は休みです。時間午前9時から午後4時まで。会場菊池市役所七条秘書2階会議室、菊池市七条町大佐町74-1。南九州税理士会菊池支部の確定申告無料相談です。日付2月3日月曜から14日金曜まで、新規住宅借入金控除のみです。2月17日月曜から28日金曜まで、土曜日常祝日を除きます。時間会場です。午前9時から午後4時まで、菊池市役所七条秘書2階会議室。町県民税国民健康保険税申告。今年度の相談会場は牧障害学習センターです。期間2月17日月曜から3月16日月曜まで、土曜日曜祝日は休みです。時間午前9時から11時まで、午後1時から3時まで。会場牧障害学習センター中会議室。会場の混雑を避けるため、小学校区ごとに日程を指定していますので、ご協力をお願いします。国民健康保険に加入している人が申告しない場合は、保険税の軽減判定ができません。町内居住家族の税の扶養に入っている人を除き、申告をお願いします。相談者が多いときは、早めに受付を終了する場合や、申告の内容によっては祝日税務署をご案内する場合があります。町県民税申告相談をお断りする申告。以下の申告は町の申告会場では申告できません。所得税の申告相談、菊池市で申告を行ってください。青色申告、消費税、贈与税、相続税の申告。譲渡所得、括弧土地建物株式の申告。山林所得の申告。配当、FX 取引、先物取引などの所得がある単位の申告。可燃分、平成31年分以前の修正申告、構成の請求。ビットコインなどの仮想通貨の申告。初年度の住宅借入金等特別控除。申告日程表です。日付、対象小学校区の順にお知らせします。2月17日月曜日、三崎の小校区。18日火曜日、三崎の小校区。19日水曜日、三崎の小校区。20日木曜日、大津小校区。21日金曜日、大津小校区。25日火曜日、大津小校区。26日水曜日、大津小校区。27日木曜日、室小校区。28日金曜日、室小校区。3月2日月曜日、室小校区。3月3日火曜日、室小校区。3月4日水曜日、大津南小、大津東小校区。5日木曜日、大津南小学校、大津東小学校区。6日金曜日、大津南小、大津東小校区。9日月曜日、農業所得のある人。10日火曜日、農業所得のある人。11日水曜日、農業所得のある人。12日木曜日、大津北小、森川小校区。13日金曜日、大津北小、森川小校区。16日月曜日、大津北小、森川小校区。年金受給者の人の先行相談会です。収入が年金のみの人で、医療費控除や扶養控除などを申告される人の申告書作成会を先行実施します。お住まいの小学校区を確認してご来場ください。日付、2月12日水曜日。時間、会場、午前9時から11時、午後1時から3時、町障害学習センター、中会議室。対象小学校区は、大津小、大津南小、大津東小、三崎の小校区となっています。 2月13日木曜日、午前9時から11時、午後1時から3時、町障害学習センター中会議室、対象校区は室小、森川小、大津北小校となっています。問い合わせは、町県民税申告に関すること、役場税務課、住民税係、電話 096-293-3117、確定申告、所得税に関すること、菊池税務署、電話 0968-25-2121 となっています。今年度の町県民税申告相談会場は、町障害学習センターです。所得税の確定申告が必要な人、事業者や不動産収入のある人、土地や建物などを売った人で、平成31年、令和元年分の所得合計が基礎控除、配偶者控除などの所得控除の合計額を超える人、給与所得者で次のいずれかに当てはまる人、1、給与の年間収入が2000万円を超える人、2、2箇所以上から給与を受けている人、年末調整合算者を除きます。3、給与所得以外の所得が20万円を超える人、住民税の申告をしなくていい人、所得税の確定申告をする人、給与以外に収入がなく年末調整が済んでいる人、公的年金以外に収入がなく年金収入が98万円以下、65歳以上は約48万円以下の人、申告にはマイナンバーカードが必要です。申告の際は本人と扶養親族のマイナンバーカードの両面コピー、かっこマイナンバーカードを持っていない人は通知カードのコピーと免許証などの身元確認書類を申告会場にお持ちください。マイナンバーカードの発行は地方公共団体情報システム機構が行っています。マイナンバーに関するお問い合わせは次のフリーダイヤルをご利用ください。マイナンバー総合フリーダイヤルです。電話 0120-95-0178、本人扶養親族確認書類、マイナンバーカードを持っている人は両面のコピーが必要です。マイナンバーカードを持っていない人は通知カードのコピーと住基カード、運転免許証、保険証、パスポート、身体障害者手帳などのうちいずれか一つが必要です。税務署の休日会長、確定申告期の平常日、休日対応を実施します。平日に申告相談ができない人はご利用ください。日時2月24日月曜日、3月1日日曜日、午前9時から午後4時まで、場所、熊本城ホール、1階展示ホールです。医療費控除がある人は、平成29年分の確定申告から医療費控除の明細書の添付が必要となり、医療費などの領収書の添付または提示が不要となりました。なお、加入している健康保険から送られてくる医療費のお知らせがある場合は、医療費のお知らせを添付することによって明細書の記入を省略することができます。医療費控除の明細書の作成、医療費控除の明細書は国税庁ホームページでダウンロードできるほか、役場税務課窓口にも準備していますので、申告までに作成をお願いします。農業、営業、不動産所得がある人は、農業所得や営業所得、不動産所得がある人は平成31年令和元年中の収入金額と必要経費をまとめた収支計算書を自身で作成し、申告相談会場に持参してください。収支計算書を持参しない場合は申告相談をお断りする場合があります。簡易な収支計算書、 総計算を場所項目域に掲載していますので、ぜひご活用ください。申請に必要な書類です。マイナンバーカードを持っていない人は、通知カード及び免許証などの身元確認書類が必要です。源泉徴収書、給与年金、支払い調書、報酬、借金等、医療費控除の明細書、各種保険料の控除証明書、社会保険料、国保、社保、国民年金などの金額が確認できる書類、収支内訳書、その他収入控除対象額などが分かる書類、印鑑通帳、収入の確認ができないときのため、雑損控除の繰越金額がある場合は、平成28年以降分の申告書の控えが必要です。障害者控除対象者認定書、障害者手帳を持っていない65歳以上の高齢者で、介護保険による要介護、要支援認定条項によって、障害者控除対象者認定書が交付される場合があります。この認定書によって、確定申告または超県民税申告の際に、障害者控除を受けることができます。なお、寝たきりと認知度により判定を行いますので、要介護認定を受けている場合でも該当とならない場合があります。あらかじめご了承ください。問い合わせは役場介護保険課、電話096-293-3511です。連載人権シリーズ、輝く人権。今回は菊池郡市で人権問題の解決に取り組んでいる菊池郡市童話問題に取り組む企業連絡協議会を紹介します。発足は1998年6月、加盟企業数199社、菊池郡市です。目的、企業の社会的責任として童話問題ブラック差別の解決を目指し、行政と連携しながら各企業における人権擁護の意識を高め、公正な採用・選考を図るとともに、明るい職場や社会づくりに努め、差別のない明るい街づくりに寄与します。課題、採用選考時の不適切な質問事例は、徐々に減少傾向にありますが、県内外では未だに偏見による不適切な質問事例が発生し、面接や採用に関し、弊害を及ぼしています。展望、今後も活動を通し、差別をさせない企業として、企業内の人権意識の向上を図り、継続しながら、地域社会にも浸透し、認知度を上げることで、未加盟の企業へも働きかけを行います。連携、企業に人権意識の徹底・浸透させるため、一社でも多く賛同企業を増やし、童話問題、ブラック差別をはじめ、すべての人権問題を解決するための中心的存在になるよう、各市町行政と連携して働きかけ、3つの努力目標を掲げています。1、人権尊重の理念に立った公正な選考、採用による機会均等保障の推進を図ります。2、人権擁護の意識を高め、明るく働きやすい職場づくりを進めるため、人権擁護委員と連携を図りながら企業内研修を実施します。3、人権問題、プラス問題への正しい認識や、指導者として必要な知識及び技能の習得と向上を育むため、人権教育、啓発研修会へ積極的に参加をします。菊池郡市童話問題に取り組む企業連絡協議会では、毎年研修会の開催と会報の発行を行い、ブラック問題、ブラック差別に対する正しい知識を身につけ、差別のない明るい街づくりに努めています。問い合わせは、役場人権推進課、人権推進係、電話096-293-7920です。連載人権シリーズ企画20、きらめく人。 大津町男女共同参画審議会前委員石井武俊さんです。サラリーマンを退職後、民生委員児童委員から推薦を受け、男女共同参画審議会委員として委嘱を受けました。在職中に男女共同参画社会基本法が公布施行されましたが、職場には女性職員が少なかったため、基本法への認知度も低く、あまり深く意識していない状況でした。審議会活動をする中で、大津町男女共同参画都市宣言のことを知り、今後も自己啓発を続けながら活動に取り組んでいきたいと感じました。そんな中、WEF、世界経済フォーラムが公表したジェンダーギャップ指数、男女格差指数が2019年に日本は過去最低を更新し、153カ国中121位。豊かな先進国であるという日本の思いは、グローバルな観点から見れば先進国とは言えない状況にあるのかもしれません。男女賃金格差、シングルマザーの貧困問題、男女の人権尊重、セクハラ、パワハラなどの問題が存在していることを現実として受け入れ、より良い社会、地域づくりのため、次世代に結びつけていく行動意識が、まずは第一歩だと考えます。最後に、私はスポーツが大好きで、手軽に楽しめるボーリングを数十年続けています。本格的にクラブや連盟に所属して3年目になり、今年度は熊本青年部で入賞し、記録を残すことができました。熊本は男女ともに活躍が素晴らしく、世界ボウリング選手権大会では女子シングルスで金を獲得されています。高齢者の長寿ボウラー番付でも75歳以上の横綱大関で男女ともに活躍されています。年齢性別を問わず笑顔でハイタッチができるスポーツ競技です。今後も男女共同参画審議会の一人として、障害を通した健康づくりのための活動支援を通して取り組みを続けていきたいと思います。大津町男女共同参画選挙コンテスト最優秀賞、椎葉理恵さんです。ありがとう、その一言で満たされる。問い合わせは役場人権推進課男女共同参画推進係、電話096-293-7920です。環境プレス。ゴミ処理にかかるお金、私たちが生活する上で必ず発生するゴミ、なくすことはできませんが減らすことはできます。ゴミを減らすことで環境への負荷やゴミ処理にかかる経費を減らすことができます。歳入1億8,816万円、税金1人当たり5,415円、ゴミ袋売上は4,644万円。歳出、ゴミ収集費7,880万円、販売処刑費894万円、ゴミ処理場への負担金1億4,686万円、総合2億3,460万円となっています。ゴミ処理に関する歳出の合計金額は、到底ゴミ袋の売上代金だけでは賄えず、税金を使い補填しています。税金への負担額を減らすためには、収入、ゴミ袋代を増やすか、支出を減らすことが必要ですが、ゴミを減らすことでも支出を減らすことができます。一人一人の小さな取り組みが必要ですので、ご協力をお願いします。分別にご協力ください。最近、適切なゴミの分別ができていないまま出されるゴミが増えてきています。適切に処分できずに作業している人が怪我をしてしまうことや、ゴミの処分に時間とお金が余分にかかり、ゴミ処理の負担金にも影響します。ゴミを出すときは、分別ができていないゴミが入っていないか、もう一度確認をお願いします。間違いやすいゴミの処分方法。テレビ、冷蔵庫、洗濯機、クーラーやパソコンは粗大ゴミとして処分可能です。
ただし処分する際、リサイクル券が必要ですので、郵便局で購入してください。食べ物や飲み物、洗剤、香水などの中身が残る容器は、中身は燃やすゴミ、容器はよく洗い、分別に従って処分してください。リチウム電池、ボタン電池やオイルの入ったライターなど、火事の原因になるものは一般ゴミとして捨てることはできません。販売店や民間のゴミ処理業へご相談ください。瓦礫や割れたコンクリート、瓦、スレート、石や砂利などはゴミ処理場での引き取りはできません。交換時に施工業者などにご相談ください。問い合わせは役場環境保全課環境保全係電話096-293-3113です。大津の仕事。大津町企業連絡協議会、株式会社上村エンタープライズ、思いを形に変えるオーダーメイドカンパニー、熊本地震から復興し、ものづくりで恩返しを、株式会社上村エンタープライズは1984年に創業し、現在は樹脂の切削、接着、溶接、曲げ加工を主に行っています。様々な樹脂加工を自社で全てできることが特徴です。そのため開発案件も多く、半導体製造装置のパーツや食品、医療、製薬など、数多くの分野で実績があります。この樹脂加工の技術を生かし、ユニバーサルデザインとして、熊本駅周辺の地図を目の不自由な人が触ってわかる食地図を制作し、ものづくり功労者県知事賞を受賞しました。また医療用カメラに使用される極小ガラス基板の洗浄器具を開発し、熊本県工業大賞医療貢献賞をいただきました。これからも皆様の思いを形にできるような会社として努力していきます。企業概要、所在地、菊池郡大津町大林1017-1、業種、製造業、従業員数30人、事業内容、1、樹脂切削精密加工、2、医療機器の開発製造販売実態、3、試作、開発、商品化支援など、連絡先電話096-293-0881です。大津ディスカバリーコーナー、ゴンドヤ、国際交流員、マシュー・サイバーグと、大津町の人々との交流を通して、いろいろな町の魅力を発見していくコーナーです。今回は、大津東町南側で1月12日に開催されたどんどやに突撃取材しました。東港区どんどや、地域の人からなる実行委員会が開催しており、今年で6年目です。伝統行事であるどんどやを実施し、今年1年無病息災であることを願うとともに、地域の交流を深め、東小学校区を盛り上げたい気持ちで実施しています。写真があります。1、小学生と一緒に喧嘩しました。2、大きな音を立てながら高く燃え上がりました。3番と4番、カルタやシャボン玉で遊びました。カルタは5枚取ることができました。一言質問コーナー。どんどやと一緒に組み合わせて行うイベントはありますか？どんどや実行委員会実行委員長、内村裕二さん。毎年子どもたちが喜ぶのを考えており、今年はカルタ大会を行いました。今後もこのような活動を通じ、地域のつながりの輪が広がり、 子供たちにも地域を愛してもらえる行事にしていきたいです。今回ボンドヤに初めて参加して地域の伝統を知ることができました。餅や芋などを焼く姿はパーティーのようでした。カルタ大会やシャボン玉で楽しい時間を過ごせました。学校での取り組みなどをご紹介。毎月14日は大島市教育の日、子育てフェスタを開催します。町内小中学生園児による夢作り、夢絵画の発表と表彰や PTA による活動発表、大津町のヒーロー、お話マンによる絵本の読み聞かせを行います。また今年は熊本心理カウンセリングセンター代表の岡崎光弘さんによる子育て講演会も行います。思春期、反抗期の子どもとどう接すればいいのかを楽しみながら一緒に学びましょう。たくさんの人のご来場をお待ちしています。日時、2月8日土曜日午後1時15分開場、午後1時30分開会。場所、町文化ホール。その他、託児あり、予約がいります。演題、現代の子育てで特に大切なこと。講師、岡崎光弘さん。プロフィール、1963年生まれ、上天草総合病院小児病棟で11年勤務。当時、県乳幼児精神発達健診地域判定員を兼務。現在、スクールカウンセラー。熊本市学校問題相談員。熊本大学医学部非常勤講師。県メンタルヘルス講座講師など。タイムスケジュール。13時15分、開場。13時30分、開会。13時45分、夢作る、夢絵画発表、表彰。14時45分、PTA 活動発表、森川小学校 PTA、室小学校 PTA、15時15分休憩、15時25分岡崎光弘さん講演会、16時15分アトラクション、読み聞かせセンターでお話します。16時30分閉会。申し込み問い合わせ、大津町 PTA 連絡協議会事務所、先の小学校、電話 096-294-2333。 問い合わせは役場学校教育課、学務係、電話 096-293-3349。 大津町地域おこし協力隊。地域おこし協力隊の活動を紹介していくコーナーです。今回は先月開催された大津よかとこオープンカフェナンバー2について語ってくれました。1月13日に親子で気軽に参加できるイベント、大津よかとこオープンカフェナンバー2を開催しました。親子スポーツでは特別に無料トランポリン教室、その他、餅つき大会や演奏会、ワークショップにハンドメイドのショップなど、フードも充実しており、交流センターが賑わいました。次回は2月24日です。ぜひお越しくださいませ。 落ち着きの体験、トランポリンは子供たちに大好評でした。次回予告、大津よかとこオープンカフェ、2020年2月24日、月曜祝日、10時から17時まで、まちづくり交流センター、入場無料、ワクワクイベント開催中、楽しいワークショップやおいしいフードもあるよ。ワクワク子育て、もはや特別でないコミュニティで、女性制度はあります。顔色悪いけど大丈夫？不妊治療を始めてから体調が悪くて、休みも多くてごめんね。何言ってるのお互い様よ。今や約20人に1人が、体外受精等の不妊治療により生まれているから、不妊治療は特別なことではないのよ。特定不妊治療費、町、県と一般不妊治療費、町の助成制度に活用ください。また、県の不妊専門相談では、電話相談だけでなく、代書相談、要予約、産婦人科医師対応もできます。不妊治療は、経済面だけでなく、精神的にも負担が大きいわ。だから職場や家庭など、周囲の理解と協力が必要なのよね。もちろん、プライバシーの配慮は大前提。ありがとう。そう言ってもらえると心強いわ。問い合わせ先、各事業について、町、県のホームページに掲載。特定一般不妊治療、女性事業、ワクワク健康保険課、母子保険係、電話 096-294-1075、 不妊専門相談、熊本県女性相談センター、電話 096-381-4340。 子育てイベントカレンダーで最新情報をゲットしよう。子育てカフェ、月1回無料。子育てのことでどうしたらいいかわからないことなど、お尋ねできます。日時、2月20日木曜日、10時から12時。場所、まちづくり交流センター。協力、ペアレントプログラム、ネットワーク。無料、予約不要、お気軽に。駐車場は役場のご利用ください。問い合わせ、役場子育て支援課、電話 096-293-5981。心のメンテナンスしていますか？心と体の健康。体は特に問題ないが、心がモヤモヤする。イライラすることはありませんか？体の異常は検診などを受けて予防や治療ができますが、心の健康はどうでしょうか？人は誰でもストレスや悩みを抱えながら生きています。時には気分が落ち込んだり、イライラすることもあるでしょう。しかし、ストレスと上手に付き合うことで、病気の予防にもなり、充実した生き方につながります。心のサインをチェックしよう。まずは自分がストレスを感じているのかを知りましょう。次のような症状や行動パターンはありませんか？このような心のサインに気づいたら、早めに対処することが大切です。主なストレスサイン。1、心の面、イライラする、怒りっぽくなる。
気持ちが落ち着かない、気分が落ち込んでやる気がなくなる、気持ちの浮き沈みがある、物事に集中できない。2、体の面、肩こり、頭痛、腹痛などの痛みが出てくる、胸がドキドキしたり息苦しくなる、寝つきが悪くなる、夜中や朝方目が覚める、食欲がなく食べられない、食べすぎる、下痢したり便秘しやすくなる、めまいや耳鳴りがする。3、行動の面、人付き合いが面倒になり避けるようになる、ちょっとしたことで驚く、急に泣き出す、遅刻、早退、欠勤が増えた、飲酒量が増えた、身なりに構わなくなった。このような症状が2週間以上続くときは専門機関へ。睡眠で休養が十分に取れていない人が増加しています。町では健康審査、国語特定健康審査受診者に対し、睡眠で休養が十分取れているの問診項目で睡眠に関する実態把握をしてきましたが、平成29年度では24.2% の人がいいえとの回答になっており、年々増加しています。睡眠にはストレスが大きく関係しています。睡眠時間は脳のリフレッシュ時間と、良質な睡眠をとることでストレスの解消につながります。しかしストレスを抱えると睡眠の質が悪くなってしまいます。また睡眠時間が短いと疲れが取れず、ストレスを溜め込みやすくなってしまいます。しかしストレスが与えるのは悪い影響ばかりではありません。スポーツでいい結果を残したいときは、大勢の前でスピーチをするときなどは、神経伝達物質が分泌されて集中力を高めてくれます。ただ長時間過度のストレスは悪影響を及ぼすので、自分自身でケアする方法を学びましょう。心と体のセルフケア、普段の生活から次のことを心がけ、自身で心と体をケアしましょう。1、生活リズムの乱れを見直す。生活リズムの乱れは自律神経の乱れにつながります。規則な生活を改め、生活リズムを整えましょう。2、食生活を見直す。食事はバランスよく家族や友人と楽しく食事することもストレス解消につながります。お酒はストレス解消にはならないので、休肝日を設けるなどルールを決め、適量を守りましょう。3、手軽にできるリラクゼーション。入浴は家で簡単にできる最適のストレス解消法。全身の血行が良くなり、心身の緊張がほぐれます。ストレッチやマッサージ、好きな音楽を聴くことなども効果的です。4、趣味やスポーツを楽しむ。趣味やスポーツを見つけて仲間たちと一緒に楽しむときは、ストレスに対する抵抗力を高め、気分転換にもつながります。また程よい疲れは睡眠を促します。困ったときは相談してみよう。困ったときや辛いときに話を聞いてもらうだけでも気持ちが楽になることがあります。話すことで自分の中で解決策が見つかることもあります。相談に乗ってもらえたという安心感が気持ちを落ち着かせるでしょう。友人、家族、同僚、 趣味の仲間など、日頃から気軽に話す人を増やしておくという。しかし、心と体の症状が続いたり、その症状がひどくなる場合には、早めに専門家に相談しましょう。医師やカウンセラーなどに、専門家や、精神保健福祉センター、保健所、職場の健康管理センターなどの相談です。心の病気は、風邪などと同じように誰もがかかる可能性があります。決して心を病むのは弱い人ではありません。本人や周囲が心の病気について正しく理解し、対応することが早い回復につながります。3月は自殺予防月間。自殺者が多い3月は自殺予防月間と定められています。心の病気は自分では気づきにくいです。重症化すれば自ら命を絶つような事態になりかねません。周囲の人の気づきや声かけが重要となります。周りに気になる人がいたら、勇気を出して声をかけてみましょう。この機会に皆さんの心のメンテナンスを知りませんか。困った時は相談しましょう。心の電話相談までに、苦悩、心の悩み、相談までに、心の健康相談、熊本県精神保健福祉センター。相談日時、月曜から金曜日、9時から16時、休日祝日、年末年始を除き、電話番号、096-386-1166、熊本いのちの電話、社会福祉法人、熊本いのちの電話、24時間365日、096-353-4343、毎月10日はフリーダイヤル、0120-783-556、熊本心の電話、公益社団法人、熊本県精神保健福祉協会、年中日中、11時から18時30分、096-285-6688、震災後の心の相談、熊本心のケアセンター、公益社団法人、熊本県精神科協会、月曜から金曜日、9時から16時、休日祝日、年末年始を除く、096-385-3222、心の健康相談、熊本県福祉保健所、月曜から金曜日、9時から17時、休日祝日、年末年始を除く、精神科嘱託人への相談を1回につき、0268-254138、役場健康保健課、健康推進課、子育て健診センター内、月曜から金曜日、8時30分から17時15分、休日、祝日、年末年始を除く、096-294-1075、女性特有の悩み、熊本県女性相談センター、月曜から金曜、8時30分から17時15分、休日祝日、年末年始を除く、 3814-4454男女共同参画相談室第1熊本県民交流館あれあない月曜、木曜、金曜、土曜9時30分から16時火曜日9時30分から19時30分休日、祝日、年末年始を除く平日の電話番号096-333-2666土曜096-355-2223大津町女性相談窓口人権推進課男女共同参画推進課月曜から金曜8時30分から17時15分休日祝日年末年始を除く0962937920高齢者町地域包括支援センター月曜から金曜8時30分から17時15分休日祝日年末年始を除く0962920770引きこもり県引きこもり地域支援センターゆるここ月曜火曜木曜9時から12時13時から15時休日祝日年末年始を除く0963861177その他、暮らしの相談窓口、役場内、月曜から金曜、8時30分から17時15分、休日祝日、年末年始を除く、096-293-3510。問い合わせ、役場健康保険課、健康推進係、子育て健診センター内、電話 096-294-1075。 令和初めの出初め式、令和2年大津町消防出初め式が1月19日、町総合運動公園、競技場で開催されました。郷土を守る大津町消防団員627名が堂々たる勇姿を披露し、熊本地震からのさらなる復興と防火の誓いを立てました。地域の安全を守る身近な存在。式はラッパ隊の華やかな演奏に合わせて整列することから始まり、坂本浩一副団長の指示により進められました。殉職消防団員に対する黙祷の後、家入町長の指示、古庄正弘団長の指示、代金拝借などが行われました。そして各分団で行われた通常点検、双方協議では、見事第三分団が入場しました。また、幼年小学校クラブの子供たちの参加、行進や防火の誓いを行いました。子供たちのために駆けつけたグランパワーひのきりの登場が、大盛り上がりで大きな声援を受けました。その後、退職消防団員の表彰や、多年にわたり消防団に貢献した団員の表彰などが行われました。そして、田中高明、福地広域連合南消防署長の審査公表の後、 松永純は8人団長の交通安全宣言、吉永俊明大島市長会長の万歳三唱で幕を閉じました。熊本地震から4年を迎えることになりました。全国で地震や台風などの自然災害があり、災害はいつ起きてもおかしくないと改めて感じました。日頃の備えを大切にしましょう。消防団員は住民に最も近い存在です。日頃からの点検や訓練に加え、消防署の職員と連携を図り、地域住民の身体、生命、財産を守り抜く必要があります。消防の伝統を引き継ぎ、住民の安全と郷土の繁栄のため、防災、減災に取り組んでいきますので、ご理解、ご協力をお願いします。令和2年、大島市消防出初め式、受賞者、継承役、熊本県知事表彰、永年勤続功労賞、大島市消防団、副団長、坂本浩一、大津町長表彰、退職消防団幹部感謝状、現団長、花岡道春、元分団長、野田治、元分団長、日吉正則、前分団長、西本道也、前分団長、中野秀樹、前分団長、藤原道春、前分団長、本田聡、一功労表彰、第一分団、高田英治、西木野正弘、第二分団、江藤照明、第三分団、安藤孝則、第四分団、坂本清張、高野正文、第五分団、西本直則、第七分団、飯田直樹、第八分団、本田隆人、消防庁長官表彰、勤続25年以上、退職消防団員、心配、野田治、中野秀樹、森義輝、三池道和、藤高則俊、勤続15年以上、退職消防団員、心配、花岡道春、福岡隆、西本道也、藤原幸春、日吉正則、志賀西条、正木邦彦、酒井秀幸、山本武、藤本慶治、相馬竜一、藤井貴子、大塚勝、田代良二、藤本勝、熊本県消防協会長表彰、退職消防団長感謝状、前団長花岡道春、功績賞表彰、在勤20年以上、第一分団栗原富弘、高本翔吾、篠田洋一、志賀拓也、第二分団佐野雄一郎、杉本正樹、第三分団佐藤誠也、吉岡隆二、第四分団佐藤俊弘、第六分団古庄雄一、 大柄文化、今村博一、木本和則、宇野博明、大八文化、安永圭一郎、岩下正和、金属小教師、在勤15年以上、第二文化、国本雄二、林光則、斉藤智弘、坂本直樹、第三文化、大竹宏、松岡正樹、西本翔太郎、第四文化、横田真、川津康平、第五文化、西本博、倉若拓実、第六文化、高野正和、古庄俊一、第七文化、大村義信、第八文化、安永兼史、吉田真一、石原真一、大津町消防団団員募集。あなたも消防団に入団しませんか？消防団員は火災や災害発生時における迅速な避難誘導、人命救助、初期消火活動など住民の生命財産を守る大きな役割を担う特別職の地方公務員。大津町消防団は総勢627人、平成31年7月1日現在で構成され、そのうち女性消防団員18人に活動しています。消防団員に給与はありませんが、その労に報いるため年額の報酬と火災などの職務に従事した際の出勤手当が支給されます。自らの地域や自らで守るために、ぜひあなたの力を消防団に貸してください。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、役場総務課地域安全係、電話 096-293-3111。町の話題、菊池郡市の農林水産業振興に貢献。令和元年度熊本県農林水産業功労者表彰。昨年12月25日、令和元年度熊本県農林水産業功労者表彰式が熊本県庁で開催され、森川土地改良区理事長の今村達也さん、矢後川が表彰されました。これは農林水産業振興のために献身的な活動を続け、功績が特に顕著で優秀であった人を表彰するもので、長年当土地改良区の理事を務め、その他菊池郡市の農業関係の各市役員も務めており、農業全般の振興に寄与したことが評価されました。心安らぐ明かりが灯る高尊寺竹明かりライトハウス。1月11日高尊寺にて竹明かりのライトアップが行われました。これは命に対する感謝の気持ちを忘れないでほしい、また明かりを見て安らかな気持ちになってほしいという思いから始められました。町内外のボランティアの手によって作られた150もの明かりが灯されました。今後も活動を続け、毎年お盆や年末などに灯される予定です。菊の行事を祭りに、森川小学校どんどや、1月13日森川小学校グラウンドでどんどやが行われました。今回から PTA から引き継ぎ、コミュニティスクールが主催して開催しました。
事務局の千田哲夫さんは、年始の伝統行事として盛り上げていきたいと話します。会場では竹ぼっくり、竹馬体験、紙ブーメランなど子どもたちが楽しめるコーナーも設けられ、できたという子どもたちの声が響いています。支えてもらいながら竹馬に挑戦している写真と、地域の人に見守られながら燃え上がったどんどやの写真が載っております。住民サービスを便利に、証明書コンビニ交付サービス開始。1月20日からコンビニエンスストアなどに設置してあるマルチコピー機で住民票の写しなどの各種証明書が取得できるようになります。取得にはマイナンバーカードが必要です。取得できる証明書は住民票、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、所得証明書、課税台帳記載事項証明書です。利用時間は午前6時30分から午後11時までです。詳細については広報1月号に載っております。家入省庁がコンビニ交付サービスを体験した写真が載っております。昭和園を花で華やかに。昭和園に大洲支援学校の生徒が花植え。1月20日から24日にかけて大洲支援学校高等部園芸班の生徒11人が昭和園の花壇に花を植えました。これは生徒に仲間と協力することや、一人一人が役割を持って作業すること、周りの人への感謝の気持ちを持つことを学んでもらうために行われています。参加した生徒は自分たちが育てた花を植えることでありがとうと地域の人から声かけてもらい、とても嬉しく思いましたと話してくれました。草取りをして土に肥料を混ぜ込み花を植えている写真が載っております。工事現場の仮囲いを綾取り、新庁舎建設工事進捗レポート。工事現場の安全確保と埃防止などの目的で設置されている仮囲いは、情報発信の場としても活用をしています。東側歩道沿いの仮囲いには大津幼稚園の園児たちが未来の役場をテーマに描いた絵を掲示しています。新庁舎建設工事は区域工事が終了し、昨年12月25日から山止め工事が始まりました。山止めとは地盤の掘削側面を保護し、周囲の地盤、山の崩壊や土地の流出を防止するもので、平均4メートルの深さまで掘ります。農地環境を守る地域の力を統合、大津町広域協定運営委員会。農地環境を守るために除草作業や植栽活動を行う組織が今年度より統合され、町広域協定運営委員会となりました。町広域協定運営委員会では、農村環境の保全のために農道や水路の草刈り、泥上げ、補修などの活動に取り組んでいます。また、景観形成、生活環境保全の取り組みとして、農道のゴミ拾いや花植えなどを地域の子ども会や老人会と協力して実施しています。皆様のご理解とご協力をお願いします。 令和元年度活動組織29支部錦野、岩坂、瀬田、大林、池田、森、上陣内、中陣内、中島、下陣内、牧、下牧、梶、貝塚、清水、高尾野、宮本、梶久、後藤、五眼所、上中、下中、はたまた、小林、今村、たたら、牧、杉の上、杉下。問い合わせ、大津町広域協定運営委員会事務局、電話 090-8297-9934、農政課農林係、電話096-293-3116。全国で活躍する大津町の人々、全国大会出場など、8月15日北海道で第34回日本クラブユースサッカー選手権 U15 大会、ロアッソ熊本ジュニアコース所属の前田聖也さん、室が出場しました。10月6日大阪府で第57回全国空手道選手権大会、円空塾菊池円空会所属の上村那紀さんが出場しました。10月19日神奈川県で全国実年ソフトボール大会、ブープロジェクト所属の河津裕二さん王子が出場しました。10月25日高知県で2019年全国トランポリンシャトル競技大会高知大会、ウィングラーナー所属の黒谷博之さん陣内が出場しました。11月2日高知県で2019年全日本卓球選手権大会、マスターズの部に中村重和さん、月の水が出場しました。11月17日岐阜県で第35回高等学校英語弁論大会、熊本商業高校学校所属の亀本彩音さん、三崎のが出場しました。10月20日愛知県で第67回全日本吹奏楽コンクール、11月24日大阪府第32回全日本マーチングコンテスト、玉名女子高等学校所属の向山愛理さん王子と横尾伊吹さん三崎の一発出場しました。11月24日大阪府で第32回全日本マーチングコンテスト、熊本工業高校所属の皆さんが出場しました。金田美咲さん三崎の横山みのりさん王子、松田みなみさん月の水、坂本真美さん王子、藤田芽衣さん月の水、後藤さくらさん三崎の、右田裕二さん室、トライレナさん月の水、高野真さん月の水、高森みなみさん月の水、川本美穂さん王子、下村聡人さん室、島崎育人さん三崎の、久保心さん月の水、松本愛理さん王子、高宮遥香さん室。大津インフォメーション。平成28年 熊本地震、被災地や忘れていませんか。一部損壊世帯に対する2枚金または義援金、対象世帯、居住者用り災証明書の被災程度が一部損壊で対象となる修理費用に10万円以上を支出した世帯、2枚金または義援金の申請は一度のみです。必要書類はり災証明書、領収書、修理費用や修理箇所がわかる書類、工事内訳書、工事明細書、見積書、写真など、世帯主名義の通帳、印鑑など。申請期限3月31日火曜日。問い合わせ、役場福祉課、福祉係。電話096-293-3510。支給額は、修理費用が10万円以上30万円未満の場合、2枚金3万円、修理費用30万円以上100万円未満の場合、2枚金修理費の 10%、1000円未満は私立となります。修理費用が100万円以上の場合、義援金11万円となっております。住まいの再建のための支援策。住まいの再建の支援策を紹介します。必要書類が追加で必要な場合があります。申請期限2月28日金曜、延長の可能性があります。対象世帯、応急仮設住宅の入居世帯、全壊または大規模半壊の罹災証明書の交付世帯、半壊の罹災証明書の交付世帯で、解体した世帯、法に基づく長期避難世帯、自宅再建希望世帯、支援策として、1、60歳以上に向けた支援、リバースモーゲージ型の融資に対する利子助成。リバースモーゲージとは、高齢者60歳以上向け住宅再建融資のことです。所有する土地、自宅を担保に住宅再建費用などの融資を受け、死亡後に担保物件を売却し一括返済するか、相続人による現金一括返済によって反対することができるもので、月々の支払いは利息のみになります。助成内容、融資限度額850万円までの融資に対する利子の20年分を一括助成します。必要書類、罹災証明書の写し、住民票、世帯全員分です。住宅債務にかかる金銭消費対策契約書、定当権設定契約書、返済予定表の写し、印鑑、履行、再建した住宅に入居した日から6ヶ月以内に申請が必要です。支援策2、一定額までの利子負担を軽減、子育て世帯も安心して借りられるよう助成。助成内容、融資限度額850万円までの融資に対する利子相当額を一括助成します。必要書類、罹災証明書の写し、住民票、居住世帯全員分です。課税台帳記載事項証明書、住宅債務にかかる 金銭消費対策契約書、継承権設定契約書、返済予定損の措置、印鑑、履行、別途所得要件があります。再建した住宅に入居した日から6ヶ月以内に申請が必要です。民間賃貸住宅不法支配支援策3、民間賃貸住宅への入居費用を助成、民間賃貸住宅事務所の初期負担を軽減、助成内容、賃貸住宅へ入居した時の税金や手数料などの初期費用を助成します。助成金20万円、必要書類、り災証明書の写し、住民票の写し、当本、続き側が必要です。移転先の入居契約書の写し、振込口座の預金通帳の写し、解体証明書の写し、半開示、入居費用の領収書は必要です。今日の会見のための記念日をお届けします。公営住宅希望支配を含む全ての支配、支援策として4番、引っ越し時の選挙費用を助成、引っ越しする時の負担を軽減、予定内容、仮設住宅などから自宅、民間賃貸住宅、公営住宅などへ転居した時などの転居費用を助成します。助成金10万円、必要書類、理解証明書の措置、住民票の措置、当本、続き側が必要です。移転先の入居契約書の写し、振込口座の預金通帳の写し、解体証明書の写し、参加費、選挙費用の領収書は必要です。履行、123の支援と重複して受けることができます。問い合わせは、12について、役場福祉課福祉係電話 096-293-3510、 34について役場住民課住宅係電話 096-293-3112 です。反対世帯のための支援室、申請期限は2月28日金曜日、問い合わせ先は役場福祉課福祉係電話 096-293-3510 です。支援策として、反対世帯の住宅補修にかかる利子助成、対象世帯は移住者用り災証明書のり災区分が半開で平成28年4月15日から平成31年3月31日日曜までの間に被災した住宅を補修するために金融機関から融資を受け、利子が発生している世帯、被災者生活再建支援金の対象世帯、応急仮設、みなし仮設へ入居した世帯、徴税に滞納がある世帯は対象外となっています。助成内容、リバースモーゲージ型融資、60歳以上向け住宅再建融資を受けた場合、融資限度額850万円までの融資に対する利子の20年分を一括助成、金融機関などから融資、住宅補修のための融資に限るを受けた場合、 借り入れ額または融資限度額850万円いずれか低い額の利子相当額を一括助成、必要事項、理財証明書の写し、戸籍、申請者以外契約時、工事内容が分かる書類、補修費用の領収書、住宅債務にかかる金銭消費貸借契約書、返済予定表の写し、申請者名義の通帳、印鑑など。履行、必要書類は必要に応じて他の書類も提出をお願いする場合があります。以上です。家畜、牛、豚、鳥などの使用者は定期報告が必要です。国内における抗生液や高病原性鳥インフルエンザの発生を受けて家畜伝染病予防法が改正され、家畜・家禽の使用者は使用状況と使用衛生管理の遵守状況を毎年県へ報告することが義務付けられました。小規模所有者も種類と等波数の報告が毎年1回必要です。種類、総波数の順でお届けします。牛、水牛、馬、ポニーは各1頭。綿羊、和の羊、豚、ミニ豚、イノ豚、イノシシ、鹿は各5頭以下。鳥、アヒル、アイガモ、ウズラ、キジ、コロコロ鳥、地面鳥は各99羽以下、ダチョウは9羽以下。提出書類、定期報告書、等波数より多くの家畜、家禽を所有する人には報告様式が郵送されます。小規模所有者用の定期報告書は農政課窓口にあります。鳩やインコなどは報告の必要はありません。提出期限2月28日金曜、提出先役場農政課農政課会、ファックスも可能です。ファックス 096-293-5757、 問い合わせ募集、農業委員、農地利用最適化推進委員募集、農業者や地域の雇用をまとめ、農地利用の最適化を積極的に推進する農業委員と農地利用最適化推進委員を公募します。個人、団体からの推薦と一般応募を受け付けます。公募期間2月10日月曜から3月9日月曜まで、任期7月20日から3年間、公募人数、農業委員12人、担当区域なし、過半数は認定農業者、1人は農業者以外で中立・公正な判断ができるもの、女性や青年者への配慮要件があり、許認可や農地利用の最適化のための施策・方針の判断を行います。推薦・候補生となる省庁が任命します。農地利用最適化推進委員17人、担当区域ごとに募集、担当区域での農地利用の最適化のための施策・方針の判断を行います。推薦・候補生となり、農業委員会が委嘱します。農業委員と農地利用最適化推進委員の両方に推薦・応募することはできますが、 委員を兼務することはできません。推薦応募後は関係法令などに基づき評価選考し委員を決定します。公募資格農業委員、農業に関する知識権を有し、農地などの利用の最適化の推進に関する事項、その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができるもの。農地利用最適化推進委員、農地などの利用の最適化の推進に熱意と指揮権を有する者、ただし次のいずれかに該当する者は除きます。1、破産手続き開始の決定を受けて指揮権を得ない者。2、禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの者。公募方法、推薦と応募の2種類。推薦、応募書類を持参または郵送により町農業委員会へ提出してください。募集要項と推薦、応募書類は町農業委員会、役場総務課または町農業委員会ホームページからダウンロードできます。詳しくは問い合わせください。問い合わせ先は町農業委員会事務局、町障害学習センター2階、電話0962936686。募集、令和2年度会計年度任用職員を募集します。地方公務員法の改正により、令和2年4月1日から、非常勤臨時職員が会計年度任用職員として任用します。報酬など、報酬や交通費相当分の費用減少に加え、期末手当、条件ありを支給します。給与決定時において、経験や職歴などの加算があります。職種ごとに上限があります。報酬は、職種により、月額、日額、時間額となります。休暇、年次有給休暇、病気休暇、結婚、出産、死別などの特別休暇、有給または無給休暇があります。一定の条件で、介護休暇、育児休業も取得できます。申し込み期限、2月14日、金曜日。申し込み方法、履歴書と各種資格証明書、写しを役場総務課に提出してください。必ず職種を記入してください。任用開始、4月1日、水曜以降。その他、申し込み者には面接を実施します。勤務条件などで各種保険に加入することになります。募集の詳細などは変更になる場合があります。職種と勤務地の順でお知らせします。雇用相談委員、商業環境課、社会福祉士、包括支援センター、看護師、包括支援センター、介護支援専門委員、包括支援センター、調理補助委員、A、学校給食センター、調理補助委員、B、学校給食センター、保育士、短時間、大津保育園、または分園、特別支援補助委員、看護師、町内小学校、幼稚園教諭、3人、大津幼稚園、林南幼稚園、幼稚園教諭、大津幼稚園、林南幼稚園、看護師、検診、 子育て健診センター、歯科衛生士健診子育て健診センター。申し込みは役場総務課臨時秘書係、電話0962935311。職種勤務地教育相談員、教育支援センターまたは町内の中学校。申し込み役場学校教育課学務係、電話0962935349まで。
暮らしの伝言板お知らせ、高齢者などに関する実態調査。65歳以上の高齢者で要介護1から5の認定を受けていない人のうち、自殺に等しく3600人程度を対象に、地域や日々の生活課題の実態について把握することを目的にアンケート調査を実施します。回答内容をもとに計画作成などの計画作りに使用するほか、高齢者支援を行うための情報収集に活用させていただきます。同封している返信用封筒、藤井文氏介護保険連絡協議会宛てで2月14日金曜までに返送をお願いします。問い合わせ、介護保険課地域包括支援係、大津町地域包括支援センター、電話0962920770。3月20日日曜、熊本県知事選挙。投票時間午前7時から午後7時。町では投票時間を繰り上げています。期日前投票、不在者投票。期間3月6日金曜から21日土曜。午前8時30分から午後8時。場所、町、町民交流施設、大津プラザ。イオン、大津店でも3月15日から17日の間、期日前投票を行います。午前9時から午後7時。問い合わせ、町選挙管理委員会、電話0962933111。県特定産業別最低賃金が改定。1、県最低賃金、令和元年10月1日から時給額790円。2、県特定産業別最低賃金、令和元年12月15日から適用範囲があります。電気機械器具製造業、時給額832円。輸送用機械器具製造業、時給額884円。百貨店総合スーパー、時給額792円。問い合わせ、熊本県労働局基準部賃金室。電話0963553202。万が一のためのスポーツ安全保険。スポーツ安全保険の令和2年度分加入手続きを3月から開始します。怪我や賠償責任に備えて加入しましょう。加入対象、スポーツ活動、文化活動、ボランティア活動、地域活動を行う4人以上の団体。募集対象、加入団体での活動中及び活動への往復中の事故。障害保険、賠償責任保険、突然死、葬祭費用保険がセットの保険です。掛け金、中学生以下年額800円から高校生以上は活動内容で異なります。問い合わせ、
ポーツ安全協会熊本県支部、電話096-213-9015。知っていますか？ヘルプカード。病気や障害のある人などが緊急連絡先や必要な支援内容などを記載し、災害時や日常生活の中で困った時に周囲に支援や配慮が必要であることを知らせるためのカードです。持っている人を見かけたら、思いやりのある行動とあなたにできる支援や配慮をお願いします。配布場所、県庁健康福祉政策課、県保健所、県福祉総合相談所および役場福祉課、県のホームページから印刷することもできます。料金無料、申請不要。問い合わせ、熊本県健康福祉部健康福祉政策課、地域支え合い支援室、電話096-333-2202。男性対象の風疹対策。風疹の流行を受け、これまで公的な予防接種を受ける機会がなかった昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性を対象に、令和3年度までの3年間に限り、風疹、抗体検査、予防接種を無料で受けることができます。今年度の対象者、昭和47年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性に、5月下旬にクーポン券を送付しています。転入や紛失などで町発行のクーポン券をお持ちでない人、今年度は対象外で抗体検査を希望の際はお問い合わせください。問い合わせ、役場健康保険課健康推進係、町子育て健診センター内、電話096-294-1075。プレミアム付き商品券の販売。プレミアム付き商品券の購入を希望される人で、まだ住んでいない人は忘れずにご購入ください。対象者、非課税世帯または子育て世帯で引換券を持っている人。販売期限、2月28日金曜、平日のみ。販売時間、午前9時から午後5時。場所、町町民交流施設オークスプラザ内。プレミアム付き商品券窓口。問い合わせ、プレミアム付き商品券窓口、電話096-285-7787。麦わらの一味、像を活用しよう。令和2年度、設置予定のワンピース、剣士、ゾロ像の活用検討会第2回として、大津らしい商品開発と試食会を開催します。参加申し込みが必要です。詳しくはお問い合わせください。日時、2月12日水曜。午前11時から午後1時、試食会。場所、町、町民交流施設、オークスプラザ2階、ふれあいホール。問い合わせ、以後、大津駅周辺活性化事業実行委員会事務局、電話096-293-3111。講演、登壇会。子どもの発達セミナー、無料。子どもの言葉やコミュニケーションについて不安や悩み、疑問を抱えていませんか？言葉の発達過程や生活の中でできる言葉を育む関わり方などについてお話しします。日時、2月18日火曜、午前10時から正午。場所、町、町民交流施設、オークスプラザ、ふれあいホール。内容、言葉の発達について。
話す、対話することもついて、講師、熊本セントラル病院、言語聴覚士、佐藤彩香さん、その他、託児も行っています。希望者は事前にお申し込みください。申し込み、問い合わせ、役場福祉課、障害福祉係、電話 096-293-3510、オストメイトサロン開催、医療、オストメイト、人工肛門、人工膀胱造設者やその家族を対象に、オストメイトサロンを開催します。人工肛門、人工膀胱の手術を受けた皆さん、術後の日常生活の不安や、ストーマケアなどの悩みを話せず、ストレスを感じていませんか？開催日時、2月22日土曜、午後1時30分から3時30分、場所、熊本市障害者福祉センター希望層、問い合わせ、大腸肛門病センター高野病院、患者支援センター、電話 096-206-330、募集、町内維持管理、作業員募集、町内維持管理のため、チェーンソーでの樹木伐採や仮払い機での除草作業を安全に行える作業員を募集します。応募資格、チェーンソー作業従事者特別教育、仮払い機取扱作業者教育、仮払い機取扱作業者安全衛生教育のみでも可能。応募の際は資格証明書を持参ください。募集期間2月10日月曜から2月21日金曜。申し込み問い合わせ役場建設課管理係、電話 096-293-2815。 町営住宅補充 入居者募集。補修団地1、明けぼの団地改修後8戸、昭和54年、58年、59年度建築。2、明けぼの団地改修前5戸、昭和53年から59年度建築。3、カジノ上団地2戸、平成3年度建築。4、西鶴団地1戸、平成7年度建築。5、北出口団地2戸、昭和51年度建築。6、西竹団地1戸、昭和46年から50年度建築。明けぼの団地改修前の高層階も随時募集しています。申し込み資格、町に住所または勤務先がある、単身世帯ではない、6を除く、住宅に困窮しており、持ち家がない、税金などの運用がない、所得基準が一定水準以下など、すでに公営住宅に入居されている人は申し込みできません。詳しくは町ホームページをご確認ください。申し込み期間、2月17日月曜から21日金曜。申し込み、問い合わせ、役場住民課、住宅係、電話 096-293-3112。 道の駅大津、焼き辛いのの試食販売会。週末限定で生産者による焼き辛いもの試食販売会を開催します。屋外のため天候により中止の場合があります。イベントのお知らせ、駐車場新設トイレが完成しました。赤牛レストランよかよか、毎月29日は 肉の日限定メニューを準備しています。毎日数量限定で入荷中、生産者手作りの食品もいきなり団子、和菓子屋さんが作ったいきなり団子、まんじゅう各種販売、大津町プレミアム商品券使用できます。2月1日から14日バレンタイン贈り物特集、2月1日から29日手作り、ミニひな人形作品展、2月14日から16日道の駅大津お客様感謝祭、お手紙の展示スケジュール、2月3日から9日大津小学校3、4年生大津中、2月10日から16日大津小学校5、6年生安心安全安全安心大津町ユッピーのワンペイント。熊本県警では振込詐欺を電話でお金詐欺という名称に変更します。電話でお金詐欺に注意、巧妙化する詐欺にご注意ください。全国でオレオレ詐欺や架空料金請求詐欺などの被害が後を絶ちません。全国的に減少傾向にあるものの、手口が巧妙化するなど被害は続いています。熊本県では令和元年、平成31年を含むと平成30年の11月時点の被害件数と被害額を比べると10件少ない件数で、被害額は800万円以上増加しています。詐欺の手口が巧妙化する中、犯人側が電話で嘘の情報で不安を煽り、お金の話をするという共通点に着目し、電話とお金をキーワードとした名称になりました。増加している手口、電話で警察官などを偽って連絡があり、口座や暗証番号を引き出される、さらに受け取り役の犯人が訪ねてきて目を離した隙にキャッシュカードを他のカードとすり替えられる、その後キャッシュカードが使用されお金を引き出されているという手口が増えています。被害に遭わないよう電話でお金の話が出たら詐欺と疑って、一人で判断せずに家族や警察に相談してください。刑法犯認知件数、令和元年12月集計、大津署累計292、12月中12、前年比マイナス39、うち大津町累計101、12月中3、前年比プラス5。主な発生犯罪、万引きなどの窃盗事件や駐車中の車が切りつけられる私立車検事件が発生しています。交通事故状況、令和元年12月集計、大津署管内発生件数累計235、12月中30、前年比マイナス57、うち大津町累計94、12月中14、前年比マイナス19、死者数累計3、12月中0、前年比マイナス1、うち大津町累計1、12月中0、前年比0、傷者数累計308、12月中38、前年比マイナス69、うち大津町累計127、12月中17、前年比マイナス16、
死者数は30日以内死亡の場合、大津警察署電話096-294-0110、運転中のスマホ使用罰則強化、運転中にスマートフォンなどの画面を注視していたことが原因で8時交通事故が増加しており、道路交通法改正により令和元年12月1日から罰則が強化されました。罰則強化の内容、携帯電話など保持、通車の場合、改正前6000円から改正後1万8000円。町の相談2月、相談日時、場所、相談員の順にお伝えします。心配事相談、2月3日月曜13時30分から15時30分、人権啓発福祉センター、太田明子。2月4日火曜13時から16時、老人福祉センター、今山隆。2月12日水曜13時から16時、老人福祉センター、江藤忠一。2月25日火曜13時から16時、老人福祉センター渡辺達子。3月2日月曜13時30分から15時30分、人権啓発福祉センター野田敦子。3月3日火曜13時から16時、老人福祉センター鈴木由美子。心配事児童相談、2月18日火曜13時から16時、老人福祉センター春丸正治。身体障害者知的障害者相談、2月3日月曜13時から16時、老人福祉センター宮崎恭一、北村豊子。3月2日月曜13時から16時、老人福祉センター鎌田悦子、北村豊子。人権啓発福祉センター電話096-293-7220、老人福祉センター電話096-293-2027。行政相談、2月20日木曜10時から12時、町民交流施設大福プラザ、西村和正。法律相談要予約、2月14日金曜10時から12時、町民交流施設大福プラザ、熊本県弁護士会。2月28日金曜10時から12時、住民相談室、藤本一郎。年金相談要予約、2月21日金曜10時から15時、町民交流施設オークスプラザ年金事務所相談員。役場住民課電話096-293-3112。教育相談要予約、毎週月曜から金曜8時30分から17時、教育支援センター教育相談員。物忘れ相談要予約、2月20日木曜9時30分から12時、地域包括支援センター認知症疾患会議室医療センター。税務相談、2月6日日曜13時30分から15時30分、役場住民相談室南九州税理士会。雇用相談、毎週火曜金曜、休日の場合は翌平日9時から17時まで。障害学習センター2階雇用相談員。地域包括支援センター、 電話096-292-0770、消費生活相談、毎週火曜金曜10時から16時、役場住民相談室、消費生活相談員。火曜金曜は大津町、電話096-293-3111、月曜木曜は菊陽町、電話096-232-2112、水曜は西原村、電話096-279-3111で消費生活相談を受けることができます。お誕生日おめでとう。届けた人、赤ちゃんの名前、住所の順でお届けします。提唱は略させていただきます。尾形龍馬、トーマさん、下町、稲垣翔太、凛花さん、大津、豊田大輔、あかりさん、日の水、岡本たけし、みつきさん、大津、松田たけし、正吾さん、大津、岩崎芽衣、すずさん、室、おとまつ、こうじ、おときさん、きのもず、ひらの、とおる、ことねさん、おうず、谷村、あずさ、はるとさん、しん、坂本、のりひこ、たかちさん、りんない、石橋、たける、エレナさん、の水、お悔やみ申し上げます。死亡者氏名、満年齢、住所の順にお届けします。検証は略させていただきます。海聡、84歳、室、加納恵子、83歳、室、吉岡正直、92歳、森、白石杉、94歳、大林、小田民子、84歳、池田、志賀敏夫、78歳、岩坂、松野忠彦、61歳、大津、魚住清子、91歳、丸野文代、86歳、大林、高橋清人、82歳、大津、三池光則、83歳、高尾野、木屋時久、87歳、牧、大田黒照子、89歳、福田、高本健一、73歳、木の水、中村貞子、92歳、木の水、島田勝、87歳、大津、上田トラッキオ、87歳、陣内、井上健子、75歳、木の水、カナダ千恵美、59歳、ヤコバワ、前田元美、85歳、杉水。お誕生お悔やみのコーナーは、希望者のみ掲載しています。令和元年12月10日から令和2年1月9日届け出口です。町のカレンダー2月3日月曜、大津図書館休館、町交流会館休館、歴史文化伝承館休館、4日火曜、町運動公園休館、5日 5日水曜、窓口証明業務延長、19時まで、大洲図書館、夜間開館、20時まで。7日金曜、大洲図書館休館。10日月曜、大洲図書館休館。町交流会館休館。歴史文化伝承館休館。12日水曜、窓口証明業務延長、19時まで。大洲図書館夜間開館、20時まで。町運動公園休館。14日金曜、大洲町教育の日、大洲中央公園調整会議、R2 年3月分、17時30分から、子育て研究センター。17日月曜、体育施設等申請受付開始、R2 年3月分、町交流会館休館、歴史文化伝承館休館、大洲図書館休館。18日火曜、子どもの発達セミナー、10時から12時、ボンクスプラザ。子育て研修センター、町運動公園休園。19日水曜、窓口証明業務延長、19時まで。大洲図書館夜間開館、20時まで。23日、天皇誕生日、第21回スポーツの森、大洲ジョギングフェスティバル、8時受付。24日月曜、大洲図書館休館。25日火曜、手話通訳設置日、町運動公園休館、町交流会館休館、歴史文化伝承館休館。26日水曜、窓口証明業務延長、19時まで。大洲図書館開館、夜間開館、20時まで。3月2日月曜、大洲図書館休館、町交流会館休館、歴史文化伝承館休館。3日火曜、町運動公園休館。休日当番員、薬局2月。当番員は変更される場合があります。最新情報は、菊池広域連合消防本部指令センター、電話096-232-9331でご確認ください。
町の人口、令和元年12月末現在、人口35,108人、マイナス13人、男17,284人、プラス1人、女17,824人、マイナス14人、世帯数14,628戸、プラス3世帯、出生21人、死亡28人、転入147人、転出150人、増減は前月比です。
クローズアップ大洲人、育ててくれた親と町に恩返しを。今回は三崎野の花田翼さんのお写真が載っております。 を令和初の成人式で実行委員のメンバーの一人として式を運営し、二十歳の誓いを務めた金田翼さんをクローズアップする。立候補して実行委員になった金田さん、その背景には中学時代の経験があった。体育大会で体育委員長と応援団長を兼任した際に肉体的精神的にきついこともあったが、先生や他の団員の助けもあって乗り越えられた。その時の周りの人の喜ぶ顔とやり遂げた達成感が心に残っており、今回も立候補した。成人して一番感謝を伝えたいのは今まで育ててくれた両親。家庭では自分からその日の出来事を話すのが習慣となっていた。何でも話せる雰囲気を作ってくれたことで今の自分があると、ハキハキ話す玉田さんの生活もそのおかげだろう。町の好きなところを聞くと、一番は人がいいところと話す。小さい頃は活発で毎日グラウンドでサッカーをしていた真田さんを地域の人たちは見守ってくれた。登校時横断歩道に立ってくれたり、下校時に挨拶をするとこんにちはではなくお帰りなさいと返してくれるのが温かみがあって嬉しかった。現在はアルバイトをしながら専門学校に通っており、4月からは役場勤務が始まり、町に住む人にはより過ごしやすく、離れて生活している人にもいつでも戻ってくることができる、みんなが大好きな大津町であり続けられるように支えていくことが目標ですと抱負を語ってくれた。仕事以外でも地域の子どもたちにサッカーを教えることで地域貢献をしていきたい、自身も小学生の時に地域のボランティアの人から教えてもらった経験があり、現在もその人たちとの関係は続いている。自分の所属していたチームを指導するのが楽しみだ。さまざまな人に支えられてきたこれまでの人生、成人を迎えて今度は支える側へと舵を切る。ツツジの声。県広報コンクールで広報大津が2年連続で佳作に入選しました。これも取材にご協力いただいた皆さんをはじめとした住民の皆さんのおかげです。ありがとうございます。住民の皆さんに楽しんで読んでもらえる広報誌を目指し精進していきます。今年の冬は暖かいと思っていたら、気象台によると九州地方の初雪観測日が遅くなり、このままだと111年ぶりに記録更新だそうです。気をつけたいのはインフルエンザの流行が遅くなることで油断すること。流行が遅れてもその後感染者が急増した年もあったとのことですので、くれぐれも予報は怠らずに気をつけましょう。 HN